From the conference center at
Salt Lake City Temple Square のカンファレンスセンターから松井聖徒イエスキリスト教会第185回反基礎大会土曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。教会の会員および役員が世界のあらゆる地域から教会指導者による勧告と教えを受けるために集まっています。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、末日聖徒イエス・キリスト教会第185回反基礎大会の土曜午前の部会に皆さんを歓迎します。この会を開会するにあたり、十二使徒定員会のボイド・ケイ・パッカー会長、エルトム・ペリー長老、そして最近リチャード・ G ・スコット長老が亡くなったことをお伝えします。彼らがいないことを寂しく思います。この中央幹部の兄弟たちはそれぞれ主の奉仕の技に全てを捧げました。そして疑いなく今も幕の向こうでこの偉大な技に携わっているでしょう。パッカー会長、ペリー長老、スコット長老のご家族に私たちの愛と心からの哀悼の意を表します。ご家族のことをお祈りしています。この大会に出席してくださる中央幹部および中央役員の皆さんに感謝します。同様に世界各地で大会に参加している会員や友人の皆さんに感謝し歓迎いたします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はレイ・クリステンセンです。開会にあたり聖歌隊が聖徒ら進めを歌いました。これから聖歌隊が導きたまえを歌います。開会の祈りは中央諸島教会会長会第二顧問のメアリー・ R ・ダラム姉妹です。お祈りの後、聖歌隊が主は私を愛してくださるを歌います。
Guide us to the promised land. We are weak, but thou art. Our dear kind Father in heaven,
we are so grateful to be gathered this day. 私たちはここに集い、心から感謝いたします。世界中で共に集い、イエス・キリストに真に従う者として集えることに感謝いたします。救い主は私たちに道を示してくださったことを感謝いたします。また、預言者トーマス・S・モンソン大官長に感謝し、感謝しています。私たちの心が開かれ、聖霊によって教えを受けることができますように、私たちが一つとなり、イエス・キリストの福音を世に伝えることができますように、またすべての儀式や制約を私たちが守れますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
これから大官庁会第二顧問のディーター・F・ウクトドルフ官庁からお話を聞きます。ウクトドルフ官庁のお話の後、十二使徒定員会のエム・ラッセル・バラード長老からお話を聞きます。その後、七十人会長会のリチャード・ J ・メインズ長老がお話をします。
愛する兄弟姉妹、また友人の皆さん、今日皆さんと共に集えるのは大きな喜びです。壇上の3つの空席を見ると悲しくなります。パッカー会長、ペリー長老、そしてスコット長老が一緒でないのを寂しく思います。彼らを愛していますし、彼らの家族のために祈っています。この大会中、私たちは十二使徒定員会の空席を埋めるように主によって召された三人の使徒を支持する特権に預かります。皆さんの祈り、私たちの祈りは、彼らが使徒としての神聖な召しと責任を受けるにあたって彼らを強めてくれます。少し前のことです。私は次のような言葉を見て考えさせられました。こう書かれていました。宇宙には一兆個の星があるといえば、人はそれを信じるだろう。しかし、壁がペンキ塗りたてだといえば、確かめようと触ってみる。誰しもこれと似ているのではないでしょうか。最近、私はある治療を終えた後、有能な医師たちからきちんと治すために何をすべきか説明を受けました。まず再確認したのは、自分があまり忍耐強くない患者だということでした。私はインターネットで調べて、もっと早く治そうと決めました。医師たちが気づいていない、あるいは私に知らせないでいる真理を見つけようとしたのです。自分だけが知っているものを見つけようとしました。自分の愚かさに気づくまでに少し時間がかかりました。もちろん自分で調べるのは悪いことではありませんが、本来頼るべき真理をないがしろにして、根拠のない主張が多いインターネットの情報にばかり私は注意を向けていたのです。時々真理があまりに率直で飾り気がなく簡単すぎるように思えて、その偉大な価値を十分に味わえないことがあります。そのため、すでに経験済みで真実だと知っていることを脇に置いて、もっと神秘的で複雑な情報を追い求めるのです。真理に基づかない幻想を追いかけるとき、私たちは実体や価値のないものを追求していることになります。霊的な真理について自分が正しい道にいることはどのようにしてわかるのでしょうか。一つの方法は正しい問いかけをすること、すなわち自分の進み具合について思い巡らし、物事が自分にとってどう進んでいるのかを評価することです。次のように問いかけます。私の人生には意味があるだろうか。私は神を信じているだろうか。神が私をご存知で愛してくださっていることを信じているだろうか。神が私の祈りを聞き答えてくださることを信じているだろうか。私は本当に幸せだろうか。自分の努力によって人生の最も高い目標や価値に近づいているだろうか。このような深遠な問いかけにより、世界中の多くの人や家族が真理を探し求めるようになっています。その結果、多くの人が末日聖徒イエス・キリスト教会と回復された福音に導かれています。私たち教会員も折に触れて次のように問いかけることが役に立つのではないでしょうか。 教会員としての私の経験は益となっているだろうか。それによって私はキリストに近づいているだろうか。私や家族は福音で約束された平安や喜びを味わっているだろうか。アルマは同じような問いをゼラヘムラの教会員に投げかけました。あなた方は心の中にこの大きな変化を経験したか、そして今でもそのように感じられるのか。そのように思い巡らすことにより、神聖な救いの計画における日々の努力を見直し、決意を新たにすることができます。多くの会員の皆さんが教会員としての経験から実に大きな益を受けていると喜んで答えるのを知っています。貧しい時も富める時も、順調な時も苦境にある時も、主に従う決意と教会での奉仕によって人生において素晴らしい意義と平安と喜びを見出していると証しするでしょう。私は毎日輝く喜びに満たされた教会員と会います。彼らは自分の人生がイエス・キリストの回復された福音によって計り知れないほど豊かにされていることを言葉でも行いでも示しています。しかし、あまり満たされていない経験をしている皆さんがいることも知っています。教会員であることが自分が望んでいた状態と違うと時々感じるのです。これには悲しみを覚えます。なぜなら、私自身、福音がいかに人の霊を強め、新たにし、心を希望で満たし、思いを光で照らすかを知っているからです。イエス・キリストの福音の実がありきたりで退屈な生活を特別で崇高なものに変えることができると知っているからです。ではある人は他の人よりも福音から益を得ているように思われるのはなぜでしょうか。贖いをもたらす愛の歌で心満たされる経験をする人がいる一方で、何か欠けていると感じている人がいる。この違いは何でしょうか。これらの問いについて深く考えたとき、実に様々な考えが浮かびました。今日はその中の2つをお話しします。第一に、私たちは主の弟子としての道をあまりに複雑にしていないでしょうか。この美しい福音は非常にシンプルで子供でも理解できます。同時に非常に深遠で複雑でもあり、それを完全に理解するためには一生あるいは永遠をかけて研究し発見していく必要があります。しかし私たちは神の真理という美しい百合の花を手に取り、人が考え出した良い考えやプログラム、期待などをそれに次々と重ねていることがあります。それぞれある時期や状況においては役立ちふさわしいものかもしれません。しかし幾重にも重なっているために、熱く思いそうとなり、かつては心から愛した貴重な花を見失ってしまう危険があるのです。ですから、私たちは指導者として教会と福音が純粋で簡潔なまま保たれるようにしっかりと守らなければなりません。会員に不必要な重荷を背負わせることがないようにする必要があるのです。そして教会員として私たちは全員、自分の労力と時間を真に重要なこと、つまり仲間を強め合い神の王国を築くことに捧げる必要があります。ある婦女教会の教師をしていた姉妹は完全なレッスンを準備することで有名でした。ある時彼女はレッスンのテーマを伝える完璧な横断幕として美しいキルトを作ろうと決めました。でも学校に子供を迎えに行ったり、近所の引っ越しの手伝いをしたり、 熱を出した夫や寂しい思いをしている友人を助けたりして、作業は何度も中断しました。レッスンの日が近づいてもキルトは完成せず、ついにレッスンの前夜の夜、ほとんど眠らずに一晩中キルトを作りました。翌日、彼女は疲れ切ってしまい、考えをまとめることができないほどでしたが、勇敢に立ってレッスンをやり終えました。キルトは感動的な出来栄えでした。縫い目も完璧で、色も鮮やかで、デザインも凝っていました。そしてキルトの中央に華々しく輝いていたのはレッスンのテーマでした。それはシンプルにするという言葉だったのです。兄弟姉妹の皆さん、福音に従った生活は複雑である必要がないのです。実に簡単でまっすぐな道です。次のように説明できるでしょう。神の言葉を熱心に聞くことにより、神を信じ、神の約束を信頼できるようになります。神を信頼すればするほど、私たちの心は神と互いに対する愛で満たされます。神を愛しているので、神に従い、神の言葉と一致した行動を取りたいと願うようになります。神を愛しているので、神に仕えたいと望み、人々の生活を祝福し、貧しい人や助けが必要な人々を助けたいと願います。主の弟子としての道を歩めば歩むほど、神の言葉をさらに学びたいと願うようになるのです。このようにして、一歩がまた次の一歩になり、ますます信仰と希望と愛が増し加えられていきます。福音は美しいまでにシンプルであり、美しいほどに私たちに益を与えてくれます。兄弟姉妹の皆さん、福音はあまり自分の益になっていないと考えたことが一度でもあるなら、一歩下がって、少し高いところから自分の生活を吟味し、主の弟子としての取り組み方をシンプルにしてください。福音の基本的な教義や原則に目を向け、それを生活に応用することに集中してください。神は皆さんが充実した人生を送れるように導き、祝福してくださること、また福音が皆さんに確実に益を与えてくれると約束します。二つ目の提案は、今いるところから始めることです。時々私たちは、もっと何かに優れていないからといって落胆することがあります。もっと霊的で尊敬されて、知的で健康で、お金持ちで親しみやすく、もっと能力があったらと思うのです。もちろん、もっと良くなりたいと望んでも何も問題はありません。神は私たちを成長進歩するものとして創造されました。でも忘れないでください、私たちは弱さを通して謙遜になり、キリストに頼ることができます。キリストは弱さを強さに変えることがおできになるのです。サタンは反対に、私たちの弱さを使って落胆のあまり努力することさえやめてしまおうかと考えさせます。私の人生で助けになった重要な真理は、神が望んでおられるような人になる道を歩み始めるのに、何かにもっと優れている必要はないということです。神は今この瞬間に、ありのままの皆さんを受け入れ、共に歩き始めてくださいます。あなたに必要なのは、ただ進んで行う心と、信じたいという望みと、そして主への信頼です。ギデオンは自分のことを貧しい農夫であり、父の家族のうちで最も小さなものであると考えました。でも神は彼を大勇士としてご覧になりました。サムエルがサウルを王に選んだ時、サウルは考え直してもらえるように話しました。イスラエルの最も小さな部族の出身である自分がどうして王になれるのだろうかと考えたのです。しかし神はサウルを特別な若者としてご覧になりました。偉大な預言者モーセでさえも一度は圧倒され、やる気をなくし、諦めて死にたいとさえ思ったのです。しかし神はモーセを諦められることはありませんでした。愛する兄弟姉妹の皆さん、不完全な肉体の目だけで自分を見るとき、私たちは自分が十分良いとは思えないかもしれません。 しかし天のお父様は私たちの本当の姿をご覧になっています。御父の息子娘として永遠の光と永遠の可能性と神聖な特質を持った存在として見ておられるのです。救い主の犠牲によりすべての人に救いの扉が開かれ、神の御元に帰ることが可能になりました。神の前にへり下るすべての者に対して主の恵みは十分なのです。主の恵みは人に能力を与える力であり、神の王国で救いを得るための道を開きます。主の恵みにより私たちすべての人が復活し、栄光の王国に救われるのです。最も低い栄光の王国である星の栄の王国でさえ人知では到底計り知れないものであり、数限りない人々がこの救いを受け継ぐと言われています。しかし救い主の恵みによりもっと多くのことが可能になります。松井聖徒イエスキリスト教会の会員である私たちは想像をはるかに超えたことを熱望しています。それは火の栄の王国で昇栄することであり、天の御父の御元で永遠の命を得ることです。これは神の最も偉大な賜物です。火の栄の王国では御父の完全と御父の栄光を受けます。確かに御父が持っておられるすべてが私たちに与えられるのです。私たちは昇栄というゴールを目指して主の弟子として歩み続けるのです。ほんの少しの信仰を働かせ、主イエスキリストに穏やかに従う者として歩み始めるなら、皆さんの心に変化が起こるでしょう。全身が光に満たされるのです。神は皆さんが自分で考えるよりはるかに素晴らしい人物になれるよう助けてくださいます。その時皆さんは自分の人生でイエスキリストの福音が確かに益となっていることに気づくのです。それは皆さんの益になるのです。兄弟姉妹の皆さん、愛する友人の皆さん、キリストがお持ちの簡潔さに目を向けることができますように。そして今いるところから御父の御元という栄えある目的地の旅路の間、主の恵みによって私たちが高められ導かれますように。そうするときに誰かから松実聖徒イエスキリスト教会の会員であることはあなたにとって益となっていますかと聞かれます。そしたら私たちは心からへり下り、誇りと大きな喜びを持って、とても益になっています、聞いてくださってありがとうございます、もっとお知りになりたいですかと答えることができます。これが私の希望であり祈り、証であり祝福です。イエス・キリストの御名により、アーメン。
昨年10月の総大会で私は皆さんにブリガム・ヤングの勧告に従ってシオン号、すなわち松実聖徒イエス・キリスト教会にとどまり、両手でしっかりと捕まっているようにと勧めました。その後嬉しいことに、話を聞いた私の家族や他の人々からこう尋ねられました。船のどこにしっかりと捕まるのですか。私はヤング大艦長の次の言葉を思い出してもらいました。私たちはシオン号の上にいます。神が舵を取り共におられます。主が命じ導き指示されます。神に絶対の信頼を置く人は誓約も神も捨ててはいけません。神は正しく導いてくださいます。天の御父とイエス・キリストはシオン号に明瞭な永遠の真理を装備しておられます。それらの真理は死すべき生涯の荒海で正しい進路を保つ助けになります。その一部を紹介しましょう。まずイエス・キリストの教会は常に生ける預言者と使徒によって導かれてきました。主のしもべたちは不完全な人でありながら 霊感を受け、私たちが霊的な命を脅かす障害物を避け、死すべき世を無事に通り抜けて究極の目的地である天に行けるように助けてくれるのです。私はほぼ40年間の親しい交流の中で個人的な証を得ました。すなわち静かな霊感と深遠な啓示が預言者と使徒、中央幹部、補助組織指導者に行動を起こさせているのです。これらの善良な男女は完全ではなく間違いを犯すこともありますが、主から指示されるままに主の技を進めるため全てを捧げてきました。またこれも確かなことですが、主は生ける預言者と使徒を通して教会を導いておられます。主はこの方法を常に行ってこられました。救い主はこう教えておられます。よくよくあなた方に言っておく、私が使わすものを受け入れるものは私を受け入れるのである。主のしもべからキリストを切り離すことはできません。最初の使徒たちがいなければキリストの多くの教えや共同の技、ゲッセマネの園での苦しみ、十字架上の死に関する記録はなかったでしょう。彼らの証がなければ空の墓と復活に関する使徒たちの証言を得ることはできなかったでしょう。主は最初の使徒たちに命じられました。それゆえにあなた方は言って全ての国民を弟子として父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。この任務は主がジョセフ・スミスを通して教会を回復された現代に更新され、主の再臨前の最後の時代に主の福音を告げ知らせるために使徒が選任されました。生ける預言者と使徒を受け入れることは世の人にとって常にチャレンジでした。しかし受け入れなければイエス・キリストの贖罪と教えを十分に理解することも、キリストから召された人々に従って真剣のすべての祝福を受けることもできないのです。多くの人々は教会の指導者と会員が完全かあるいはそれに近くあるべきだと考えています。そのような人は主の恵みが十分にあるので死すべき人を通じて御業が成し遂げられることを忘れています。教会の指導者は誠実ですが、私たちは時々間違いを犯します。これは教会の関係に限ったことではなく、同じことが友人や隣人、職場の同僚、配偶者や家族との関係でも起こります。他の人の中に人間としての弱さを探すのは容易なことです。しかし互いの人間性ばかりに目を向けて、神から召された人を通して働く神の御手を見ようとしないと重大な間違いを犯すことになります。主がご自分の選んだ指導者に霊感を与え、生徒たちを促して彼らの弱さにもかかわらず驚くべき技を行わせておられることに焦点を当てるのです。それはイエス・キリストの福音にしっかりとつかまり、主恩号に安全にとどまる一つの方法です。二番目の真理は救いの計画の協議です。神は預言者ジョセフ・スミスを通してモルモン書、教義と誓約、その他多くの教えを教会に与えられました。これには救いの計画に関する知識が収められています。この計画は私たちがどこから来たのか、なぜこの地上にいるのか、そして死後どこへ行くのか教えています。また人は神の霊の子供であるという永遠の展望を与えています。私たちは天の御父がどのようなお方か理解し、御父や御子イエス・キリストと自分との関係を理解することにより神の戒めを受け入れ、神の身元に帰れるように導いてくださるお二方と誓約を交わすのです。私は生まれたばかりの子供を抱くたびにこう問いかけます。 幼子よ、あなたはキリストの贖罪によってどんな人物になるのだろうか。同じように愛する人が亡くなると私たちはこのように思います。彼らはどこにいるのだろう、何を見て何を経験しているのだろう、命は続くのだろうか、死者の霊の世界で私たちの関係はどうなるのだろうか。その世界に二人の孫娘サラとエミリー、また孫息子のネイサンがいます。孫たちの死に際して私たちは家族として福音の真理をしっかりとつかみました。私たちの疑問は救い主の贖罪を通して慰めと確信という形で与えられました。孫たちがいなくなったのは寂しいですが、彼らは生きていて再び会えるのです。個人と家族が混乱する時代にこの霊的な確信があることに感謝しています。教会におけるもう一つの重要な真理は、天の御父が気高い目的を持ってアダムとエバを創造されたことです。神の霊の子供たちが死すべき状態を経験できるように、彼らのために死すべき体を創造することがアダムとエバの責任であり、後の子孫の責任です。この方法で天の御父は地上の生活を通じて学び成長できるように霊の子供たちを地球に送られます。神はその子供たちを愛しておられるので、天の使者や使徒を使わしてイエス・キリストの救い主としての役割について教えられるのです。何世紀にもわたって預言者たちはその義務を果たし、迫り来る数々の危険について警告を発しました。主の使徒は人生の疑問に対する答えを求めている人々を見守り警告し助ける義務を負っているのです。20年前に大官庁会と十二使徒定員会は家族世界への宣言を発表しました。霊感に基づくこの文章は次の言葉で結ばれています。私たちは警告します。定説の律法を犯す人々、伴侶や子供を虐待する人々、家族の責任を果たさない人々はいつの日か神の御前に立って報告することになります。また私たちは警告します。家庭の崩壊は個人や地域社会、国家に預言者たちが預言した災いをもたらすことでしょう。私たちは使徒として今日もう一度この厳粛な警告を繰り返します。どうぞ戒めと誓約は神が舵を取っておられるシオン号に見出される尊い真理であり教義であることを忘れないでください。しっかりとつかむべきもう一つの重要な教義は安息日を守ることです。これは世の汚れに染まらずにいる助けとなり、私たちに肉体の休息をもたらし、また毎週日曜日に御父と御子を礼拝することにより霊的な活力を与えてくれます。安息日に喜びを感じるとき、それはお二方に対する私たちの愛の印です。安息日を喜びの日とする取り組みの中で、地元の指導者と教会員が忘れてならないのは、聖餐会は主の集会であり主の教えに基づいたものでなければならないということです。聖餐の儀式を執行するとき、誓約を新たにし救い主に対する愛を再確認し、救い主の犠牲と贖罪を思い起こします。この同じ礼拝の精神が毎月の断食証し会に満ちていなければなりません。聖餐会で会員は天の御父とイエス・キリストと回復された福音に対する感謝と愛を表し、それらについて個人的な証しを述べるのです。断食証し会は心を鼓舞する思いを簡潔に分かち合い、厳粛な証しを述べる時間です。演説をする時間ではありません。幼い子どもたちは証しの重要な意味を理解するまで初等教会で また親と一緒に家庭の夕べで証を述べる練習をすべきです。安息日を喜びの日とすることが最近強調されていますが、それは教会の指導者を通して主から直接霊感によって与えられたものです。ワード評議会の会員は聖餐会のために推薦された音楽とテーマを数週間前に再検討することにより、ビショプリックを支援することができます。家庭でも教会でも安息日が主に対する愛によって満たされるとき、全員が祝福されます。子どもたちは主の方法によって教えられるとき、主の御霊を感じ御霊に応えるようになります。私たちは皆主の御霊を感じるとき、毎週日曜日に出席して聖餐を受けたいと望むことでしょう。主に追っている人は皆年齢を問わず、安息日に天の父とイエス・キリストについて深く考えることによって、霊的な高揚と慰めを感じることでしょう。私たちが祈り求め、進んで悔い改めて主のもとに行くときに、主は常にそばにいて私たちを待ち、そして助けてくださるのです。さて、詩音号にあるこれらの真理について深く考えて船にとどまりましょう。当然のことですが、船は乗り物であり、私たちを目的地に連れて行くためにあることを忘れないでください。私たちの船の目的地は、福音のすべての祝福、天の王国、日の栄の栄光、神の御元なのです。神が計画を定め、神が舵を取っておられます。神の大いなる力強い船は救いと勝栄に向かっています。船から飛び降りて自分で泳いでいこうとしても、目的地にはたどり着くことができません。勝栄はこの死すべき世の旅のゴールです。そしてイエス・キリストの福音の手段、すなわち贖罪と儀式、教会に見出される指針となる教義と原則がなければ、そこに到達できる人は誰もいないのです。私たちが神の技について学び、イエス・キリストの恵みを受け入れる場所は教会です。私たちが聖霊のパスポートとなる永遠の家族に関わる決意と誓約を形作るのは教会です。死すべき世の予測できない海域を進むために、神権が装備されているのもこの教会です。私たちの美しい詩音号に感謝しましょう。それがなければ私たちは一人で力なく流れに身を任せ、舵もオールもない状態で押し流され、敵対する者の風と波の強い流れに巻き込まれてしまうからです。しっかりとつかまり、この栄光ある船、末日聖徒イエス・キリスト教会で航海を続けてください。そうすれば永遠の目的地に到達することでしょう。これが私の証であり、私の祈りです。詩音号の名の由来であるお方、主なる救い主イエス・キリストの御名によって申し上げます。アーメン。
この世には正しく生きようとする人々に標準を下げさせたり捨てさせたりする大きな力があります。しかし日々直面する悪や誘惑にもかかわらず、キリストを生活の中心とすれば、現在と将来にわたって真の喜びを見出すことができます。キリストと福音を生活の中心とすれば、生活には安定と幸福が生まれます。ある例を挙げましょう。四国の小さな山村にある住む70人の青葉太一長老は、あるユースカンファレンスでクラスを教えることになりました。 聖なる場所に立つという聖句がカンファレンスのテーマでした。長老は深く考えて自分の職業を教材としました。彼は陶芸家です。彼が手の中の粘土の塊を皿や鉢や茶碗へと魔法のように変えていく様子をクラスの青少年たちは目を輝かせて見ていたと長老は話しています。実演の後でやってみたい人はいるかどうか尋ねると全員が手を挙げました。青葉長老は数人を選び前に来て試してもらいました。彼らは長老の模範実技を見て簡単にできると思っていました。しかし誰一人簡単な鉢一つ作ることができません。彼らは次々に叫びました。できないよ、どうしてこんなに大変なの、これすごく難しいよ。そう叫びながら部屋中に粘土が飛び散っていました。長老がなぜそんなに難しかったのか尋ねると様々な答えが返ってきました。経験がないからだよ、何も訓練を受けていないもの、自分には才能がないよ。結果から見れば皆その通りですが、一番の理由は粘土がろくろの中心に置かれていなかったことです。彼らは中心に置いたつもりでもプロから見たら厳密には中心に置かれていません。説明の後長老は言いました。もう一回やってみましょう。今度は長老が粘土を正確に中心に置いてろくろを回し始め、粘土の真ん中に穴を開けました。青少年の何人かが再挑戦しました。今度はみんなが拍手をしてこう言ったのです。すごい、揺れてないよ、僕にもできるぞ。やったー。形は完璧でなくとも出来上がりは最初とは全く別物でした。今回うまくいったのは粘土が完全にろくろの中心に置かれていたからでした。この世界は陶芸家の使うろくろのようです。ろくろの速度も速くなっています。その粘土のように中心をしっかりと定める必要があります。私たちの核、すなわち生活の中心はキリストとその福音でなければなりません。つまりキリストとその福音について学び、次に模範に習い、戒めに厳密に従うことです。イザヤは言いました。主よ、あなたは父です。我々は粘土、あなたは陶器師です。我々は皆御手の業です。キリストを生活の中心にすれば、日の栄の王国でキリストと天父の身元に戻れるよう、主は私たちを上手に形作り、ふさわしくすることができます。この世で経験する喜びは、生活がどの程度キリストの教えや模範、贖いの犠牲を中心としているかということと密接に関係しています。兄弟姉妹、私は何世代にもわたる末日生徒の家庭に生まれました。ですから家族の文化という基盤にキリストの福音から来る祝福や喜びが生活に深く根ざしていました。その祝福を経験したことがない人たちがキリストの完全な福音を通じて受ける信じられないほど明らかな影響力に私が気づいたのは、青年時代に専任宣教師として働いた時です。マタイの次の聖句は回収した人々が経験するプロセスを示しています。天国は畑に隠してある宝のもののようである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり行って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。モルモン書から例を紹介しましょう。これはある回収者が畑に隠された宝の例えの中でイエスが話された宝を見つける喜びを得るために喜んで代価を払う話です。アルマ書20章のアンモンとラモーナイがアンモンの兄弟アロンを牢から救い出すために御堂内の地へ旅をする話です。その旅の途中で二人は全地を治めるレーマン人の王であるラモーナイの父親に出会います。王は息子のラモーナイがアンモンと一緒に旅をしていることに腹を立てます。アンモンは王が敵とするニーファイ人の宣教師でした。 ラモーナイも出席するべきだった宴会に怒って剣でアンモンを殺すように息子のラモーナイに命じます。息子が拒むと王は剣を抜いて不従順な息子を殺そうとしますが、アンモンがラモーナイの命を救うために立ちはだかります。最後にアンモンは王をしのぐ力をつけ王を殺すことも可能になりました。王はアンモンに言いました。命を助けてくれれば何でも与えよう、王国の半分でも与える。こうして王は命のために王国の半分を喜んで差し出そうとしました。ですからアンモンが兄弟のアロンと同僚たちを牢から解放し、息子のラモーナイを大いにとどめるだけでよいと言った時にはひどく驚いたでしょう。その後この出会いのおかげでアンモンの兄弟アロンは御堂内の牢から解放されました。その後アロンは霊感を受け、レーマン人の王が統治をしている地へ行きます。アロンは王に面会し、偉大な贖いの計画を含むキリストの福音の原則を教える機会に預かりました。アロンの教えは王の心を深く揺り動かします。王の答えはアルマ書22章15節にあります。さてアロンがこれらのことを王に解き明かした後、王は言った。この永遠の命を得るには私は何をすればよいのか。私は何をすればこの悪い霊を私の胸からことごとく取り除いて神から生まれ、神の御霊を受けて喜びに満たされ、終わりの日に捨てられなくて済むのか。この大きな喜びを得るために持ち物をすべて捨てよう。王位も譲ろう。驚くことに王国の半分を犠牲とすると言っていた王が、今度はキリストの福音を理解し受け入れ、その喜びを受けるためなら自分の王国のすべてを喜んで捨ててもよいと言ったのです。妻のナンシーも教会の改修者です。妻は何年にもわたって幾度となくイエスの福音を見出し受け入れ、それに従って生活することから喜びを感じてきたと言っています。妻は次のように言っています。20代の初めの頃、もっと幸せになるために何かを変える必要があると気づきました。当時は目的も方向も分からずさまよっているようでしたが、どこへ行けばいいのか分かりませんでした。天父の存在も知っていましたし、時々する祈りでは御父がお聞きになっていることも感じていました。答えを探し求め、いくつか異なる教会に行っても いつも落胆していました。ですから人生の方向や目的を探し求める祈りが最終的に答えられ、キリストの完全な福音が生活にもたらされたとき、本当に祝福されたと感じました。初めて人生の目的と幸福の計画は真の喜びをもたらすことを感じたのです。モルモン書の別の箇所では、信じがたい困難にあってもキリストを中心として生活すれば大きな幸福で自分を満たすことができることをはっきりと描写しています。預言者リーハイとその家族は紀元前600年にエルサレムを出た後、約8年の間アラノをさまよい、ようやく海岸近くのバウンティフルに到着しました。ニーファイはアラノの苦難に満ちた生活を振り返る、こう言いました。これまで多くの苦難や困難に、誠に書き尽くせないほど多くの苦難や困難にあった。バウンティフルではニーファイは約束の地を目指して海を渡れるように船を建造するよう主から命じられました。約束の地に到着した後もキリストを中心に生活する人々とレーマンたちの悪い手本に従った不信者との間で大きな争いが絶え間なく起こりました。 最後にはこの2つのグループの間で暴力行為が起こる危険性が生じ、ニーファイと主の教えに従う民はそこから離れ安全を求めて荒野へ出ていきます。その時点でリーハイとその家族がエルサレムを出てから約30年経っていますが、ニーファイは多少驚くような言葉を残しています。特に長い間直面してきた多くの苦難や患難を成文に記録した後にこう述べています。私たちは幸福に暮らした。数々の困難にもかかわらず、キリストとその福音を中心としてきたために、幸福になる方法に従って生活することができたのです。皆さん、陶器師の粘土のように、真の喜びと平安を見出そうとするなら、厳密にキリストを中心としなければなりません。レーマン人の王、私の妻、そしてニーファイの民の模範は、皆その原則の真実性を示しています。キリストを生活の中心とするなら、私たちもその平安、幸福、真の喜びを見つけることができます。イエス・キリストの御名によりアーメン、アーメン。
指揮者の合図で聖歌隊と全員で立って感謝を神に捧げんを歌います。賛美歌の後、中央若い女性会長会第二顧問のニール・ F ・マリオット姉妹からお話を聞きます。マリオット姉妹のお話の後、70人のラリー・ R ・ローレンス長老とフランシスコ・ J ・ビナス長老からお話を聞きます。お話の後、聖歌隊が尊き救い主を歌います。松日聖徒イエス・キリスト教会第185回半期総大会の模様をお届けしています。
Elder Dallin H. Oaks.
ダリン H. オークス長老は4月の総大会で、私たちが自分の生活を変える必要があることについて話しました。生活を変えることは心の変化によって始まると思います。人生経験や生まれた場所は関係ありません。私は合衆国の南部出身で、青少年の頃に聞いたプロテスタントの賛美歌の歌詞から、真の弟子の心、すなわち変化を経験した弟子の心について教えられました。私が大好きな次の歌詞について考えてください。御心のままになさってください。主よ、御心のままに。主は陶器師、私は粘土。御心のままに私を形作りお変えください。私は待ち、静かに身を委ねます。多忙で競争の激しい現代にいる私たちは、どうすれば静かに身を委ね、主の道を自分の道とすることができるでしょうか。主について学び、理解できるように祈ることから始められると私は思います。主を信頼すればするほど、私たちは心を開き、御心を行おうと努め、理解を助けてくれる答えを待つのです。私が初めて心の変化を経験したのは、12歳になり神を探し求め始めた時でした。主の祈りを唱える以外に祈る方法を知りませんでした。主の愛を感じたいと願い、ひざまずき、こう尋ねたのを覚えています。天のお父様、どこにおられますか？どこかにいらっしゃると思うのですが、どこなのですか？10代の頃、同じことを尋ね続けました。イエス・キリストがおられることはなんとなく感じていましたが、天の御父は10年間、私が求め、待つままにされました。1970年に宣教師が救いの計画と救い主の贖罪について教えてくれたとき、やっと答えを受けました。私は真理を喜んで受け入れ、バプテスマを受けました。主の憐れみと力を知っている私と夫と子供たちは、家族のモットーとしてきっとうまくいくという言葉を選びました。でも深刻な問題が起きてすぐに答えを得られないとき、どうすれば互いにうまくいくと言えるでしょう。私たちの愛らしく尊い21歳の娘ジョージアが自転車事故で渋滞で入院したとき、私たち家族はきっとうまくいくと言いました。ブラジルの伝道部からすぐに飛行機でインディアナ州に向かった私は、家族のモットーを支えとしました。ところが、愛する娘は飛行機が到着する前に霊界へ旅立ちました。家族の中に悲しみが広がる中、それでも互いにきっとうまくいくと言えるでしょうか。ジョージアの肉体の死の後、私たちは悲しみに暮れ苦しみました。今でも深い悲しみに包まれることがありますが、人は本当に死ぬわけではないという知識にしっかりつかまっています。彼女の肉体の働きが止まった時悲しみましたが、彼女が霊として生き続けるという信仰がありました。神殿で交わした誓約を固く守るなら、彼女と永遠に共にいられると信じています。救い主と救い主の復活、真剣の力、永遠の結び固めに対する信仰があるので、確信を持って自分たちのモットーを述べることができます。ゴードン・B・ヒンクレー大官庁はこう述べています。最善を尽くすなら全てがきっとうまくいきます。神を信頼してください。主は私たちをお見捨てになりません。我が家のモットーは、きっと今うまくいくという意味ではありません。今見える結果ではなく、永遠に関わる結果に希望を持つという意味です。聖典には、熱心に探し、常に祈り、信じていなさい、万事があなた方の益となるように共に働くであろうとあります。万事が良いものになるとは書いてありませんが、柔和で忠実な人々にあっては、良いことも良くないことも益となるように働きます。そしてそのタイミングは主が決められます。私たちは時々ヨブのように苦しみ、神が傷つけ、包み、打ち、またその手を持って癒されることを知りながら主を待ち望みます。柔和な心の人は試練を受け入れ、癒しと完全が与えられるまで辛抱強く待つのです。御霊に心を従わせるとき、私たちは神の方法を学び、御心を感じ取ります。 私は聖餐式を安息日の中心と呼んでいますが、聖餐式の間、罪の許しを祈り求めた後に、他にも何かあるでしょうかと天の御父に尋ねると有益であることを発見しました。心が柔和で静かな時、霊的な導き、癒し、助けを遮るようなさらに改善するべき点に目を向けることができます。例えば私の心の片隅に誰かへのわだかまりがあるかもしれません。他に告白するべきことはあるでしょうかと尋ねると、隠されていた秘密がはっきりと思い出されます。聖霊がこうささやくのです。あなたが正直に尋ねたのでそれを示しましょう。わだかまりはあなたの成長を遅くし、健全な人間関係を築く力を損ないます。あなたはこの思いを捨てることができます。これは実に辛い作業です。敵意を持つことが正当に思えるかもしれませんが、永続する幸福を得るには主の方法に従うしかないのです。そして少しずつ主の恵み深い力と導きを受けます。神殿にさらに頻繁に参入するように、あるいは救い主の食材についてより深く学ぶように導かれるかもしれません。または友人やビショップ、専門のカウンセラー、医師に相談するように導かれるかもしれません。心が癒され始めるのは、自分の心を神に従わせ神を礼拝する時です。真の礼拝は心が御父と御子の前に正しい時に始まります。今日私たちの心はどのような状態でしょう。一見矛盾するように思えますが、癒された忠実な心を持つには、まず主の前で心が打ち砕かれなければなりません。主はあなた方は打ち砕かれた心と悔いる霊を捧げなさいとおっしゃいました。自分の心、すなわち意思を主に捧げた結果として、私たちは霊的な導きを受けるのです。主の恵みと憐れみを理解するにつれ、利己心が感謝の思いによって崩され、打ち砕かれていくのが分かります。そして主に助けを求め、神の独り言とともに首輝きを追いたいと願うようになります。打ち砕かれた心で助けを求め、首輝きを追い、私たちは聖霊を通して新たな希望と新しい導きを受けます。私は自分の方法で物事を行いたいという肉の思いを消し去ろうと努めてきました。そして自分の方法がキリストの方法と比べて欠陥だらけで、視野が狭く劣っていることを実感しました。イエス・キリストの道はこの世においては幸福に、後の世においては永遠の命に至る道です。私たちは自分自身や自分の立てた予定表よりも、イエス・キリストとキリストの道を愛することができるでしょうか。ある人は失敗を繰り返しすぎたと思ったり、罪深い行いや欲望を変える強さがないと感じるかもしれません。しかしイスラエルの制約の民である私たちは、努力や自分の力だけで変われるわけではありません。神に熱心に願い求めるなら、神はありのままの私たちを受け入れ、想像をはるかに超えた人物へと変えてくださいます。神学者であるロバート・エル・ミレーは、イエス・キリストを通じて成功できるという霊的な確信を適度に備えた健全な向上心について書いています。それを理解する人は、天の御父に正直にこういうことができます。主の愛を知り、手はすべてを委ねて、心の誠尽くさん、御心のままに。打ち砕かれた心をキリストに捧げるとき、キリストはそれを受け入れ、私たちを回復させてくださいます。私たちがどんなものを失い、どんなに傷つき、苦しい拒絶を味わっても、主の恵みと癒しはすべてをしのぐほど強力です。救い主とともに真の首輝きを追う私たちは、確信を持ちながら、きっとうまくいくと言えることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。
When I was a young adult,
独身だった頃、教会について学び始めました。最初、松井生徒の友人を通して福音に興味を持ち、やがてその独特な教義に引きつけられたのです。忠実な人が進歩し続けて、 天の両親のようになれるという素晴らしい教えを知り、心から驚き、それが真実だと感じました。バプテスマを受けた後、山上の水訓の中で永遠の進歩に関するこの同じ真理をイエスが教えていることに気づきました。天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさいと主は教えられました。この聖句を読むたびに、地上に来た目的を思い起こします。少しずつ清められ、キリストによって完全になるまで学び、進歩するために来たのです。弟子としての道は着実な進歩の道と呼ばれています。細くて狭い道を歩むとき、御霊は常により良いものとなり、前進し続けるよう導きます。聖霊は旅の理想的な伴侶となります。謙遜で柔和であれば、聖霊が手を取って家路を案内してくれるのです。しかし主に道を尋ね、次のような質問をする必要があります。何を変える必要がありますか？どうしたら進歩できるでしょうか？どの弱さを強さに変えるべきでしょうか？という質問です。新約聖書に出てくるある金持ちの若い役人は、実戒を守っている義にかなった人でしたが、もっと良くなりたいと望み、永遠の命を目標としていました。救い主に会うと、他に何が足りないのでしょうと尋ねました。イエスはすぐにこの若者に必要な勧告を与えました。もしあなたが完全になりたいと思うなら、帰って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい、そして私に従ってきなさい。若者は大変驚きました。主に尋ねる謙遜さがあっても、犠牲を払って主の神聖な勧告に従う忠実さはなかったからです。主から答えを受けたら喜んで従う必要があります。リー大官庁はこう教えました。もし完成を目指そうとするなら、次のように自問してください。私に欠けているものは何か。ある忠実な母親が、私の進歩を妨げているものは何でしょうかと謙遜に尋ねました。御霊の答えはすぐに来ました。不平を言うのをやめなさい。この答えに驚きました。自分が不平を言う人間だとは思っていなかったからです。しかし聖霊に従い、何日もの間不平を言わないよう注意し、進歩するための促しに感謝しながら祝福を数えることにしました。すると御霊の温かい承認を心に感じました。結婚相手が見つからないある謙遜な若者が主に尋ねました。ふさわしくなるには何が足りないのでしょうか。下品な言葉遣いを直しなさいという答えを受けました。すぐに下品な表現を使っていることに気づき、自分を変える決意をしました。ある独身の姉妹は、自分の何を変えればよいでしょうかと尋ね、人々が話すのを遮らないようにしなさいという御霊のささやきを受けました。聖霊は一人一人に合った勧告を与えてくださいます。聖霊は完全に正直で、誰も知らないことや皆が躊躇することを伝えてくださいます。ある機関宣教師はあまりにも忙しすぎてストレスを感じていました。仕事、学業、家族、教会の飯のために時間を見つけるため、導きを求めて主に尋ねました。やるべきことがたくさんある中、どうしたら平安を感じられますか。安息日をもっと注意深く守り、清く保つべきだと答えを受けました。日曜日を神の務めに捧げ、勉強する代わりに福音を研究する決心をしました。これにより平安とバランスがもたらされたのです。何年も前に教会機関誌で、大学のために家を離れて生活している女性の話を読みました。授業についていけず、人間関係も期待通りではなく、心が沈んでいました。ある日ひざまずいて祈り求めました。生活を改善するにはどうすればよいでしょうか。聖霊は、 部屋の片付けをしなさいと囁きました。予期せぬ答えでしたが、必要としていたきっかけとなり、部屋を整理し全てを整えると部屋が御霊で満たされるのを感じ、心も晴れたのです。聖霊は全てを一度に改善するようにとは言われません。教えに教え、訓戒に訓戒を加えて、私の訓戒を聞く者は幸いである、私を受け入れる者にさらに多く与えると主が言われた通り、御霊は私たちのペースに合わせて一歩一歩働きかけるのです。例えばもっと頻繁にありがとうというよう聖霊から促しを受けてすぐに従うと、次にもう少し難しいステップ、ごめんなさい、それは私の責任ですと言えるよう導いてくださいます。私に何が欠けているでしょうか尋ねる最善の時は聖餐を取る時です。聖餐は自分を吟味する時だとパウロは教えています。敬虔な思いを天に向ければ、主は次のステップをそっと教えてくださるのです。私もこれまでに自分をどう改善できるかを示す御霊からのメッセージを何度も受けてきました。心に留めた個人的なメッセージをいくつか分かち合いたいと思います。次のような促しでした。声を張り上げない。予定を整理し、毎日やることリストを作る。果物と野菜をもっと食べて体調管理をする。神殿にもっと頻繁に参入する。祈る前に深く考える時間を取る。妻に助言を求める。運転中に忍耐を持つ。制限速度を超えない。完成や清めは自分の力だけでは不可能ですが、贖いと神の恵みによって可能となります。ベトナチョロはこう教えました。罪人のためだけでなく、生徒のためにも食材があること、すなわち従順で良心的でふさわしく、より良い人になって忠実に使えようとしている善良な男女のためにも主の贖いがあることを理解しているでしょうか。近いうち、あるいは今晩祈るときに、次のように主に謙遜に尋ねることをお勧めします。私の進歩を妨げているものは何でしょうか。私に欠けているものは何でしょうかと尋ね、静かに答えを待つのです。真心から主に尋ねれば、答えはすぐに明確になります。それはあなただけに与えられる啓示なのです。御霊は誰かを許すように促すかもしれません。見る映画や聞く音楽を注意深く選ぶようにというメッセージかもしれません。仕事でもっと正直になるように、断食献金を惜しみなく捧げるようにと感じるかもしれません。御霊は弱さだけでなく強さも示してくださいます。時には正しくできていることは何か主に尋ねてください。祝福文を読むとき、天の御父が私たちの神聖な可能性をご存知であることが分かります。一歩前進すると、いつも主が喜んでくださいます。主にとっては進む速さより進む方向がもっと重要なのです。兄弟姉妹、継続して行い、決して落胆しないでください。完全になるのは墓の向こう側です。この世では完全となる元いを築くのです。昨日よりも今日、今日よりも明日と、より良い人となる義務があるのです。人生において霊的な成長を優先事項とせず、着実な進歩の 道を歩んでいなければ、神が与えようとしておられる重要な経験を逃すことでしょう。何年も前に読んだキンボル大館長の次の言葉は今でも私に影響を与えています。祈りの心があり、義を渇望し、罪を捨て、神の戒めに従順である人に主は豊かに光を注がれ、天の幕を貫いて力を授けられます。このような高潔な人には主の御顔を拝し、主の実在を知るという金銭で買うことのできない約束が与えられるのです。聖霊によって天の家へと導かれ、この究極な経験がいつか 私たちのものとなるよう祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
この大会のために集まった人々の多くは、喜びをもたらす神の御言葉、誠に傷ついた心を癒す御言葉を聞こうとしてここに来られたと思います。その言葉は聖文や指導者のメッセージに含まれており、先の見えない試練の中にあって私たちに希望と慰めを与えてくれます。人生のさまざまな経験を通して、この世では私たちの喜びは満たされないが、イエス・キリストにあって私たちの喜びは満たされるということを私たちは学びます。主は私たちに力を与え、キリストの喜びに飲まれてしまう苦難のほか、私たちがどのような苦難も受けることがないようにしてくださいました。愛する人が恐ろしい病に苦しむ姿を見ると、私たちの心も苦悩に満ちたものとなるに違いありません。愛する人が亡くなると、心の中にぽっかりと穴が開いてしまったような気分になることがあります。また福音の道から逸れる子供がいると、親として罪悪感を抱いたり、その子供たちの永遠の行く末を思って不安になったりするかもしれません。日の境の結婚をし、現世で家族を築くという希望も時が経つにつれて消え入りそうになることがあります。愛してくれるはずの人から虐待を受け、心に深い痛手を負う場合もあります。伴侶の不貞により、永遠に続いてほしいと願っていた関係が崩れることもあります。現世という試しの状態につきものの、こうした苦しみや他の多くの苦しみを経験すると、時折預言者ジョセフ・スミスと同じ問いかけをしたくなります。おお神よ、あなたはどこにおられるのですか。人生におけるそのような辛い時期に、傷ついた心を癒す喜びをもたらす神の御言葉は、私たちの心と思いに次のような慰めのメッセージを与えてくれます。あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後、あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところに上げるであろう。喜びをもたらす神の御言葉により、私たちは希望に満たされ、苦難の中にあって忠実なものは天の王国でより大きな報いを受けるということ、また多くの困難の後に祝福は来るということを知ることができます。真理のために大きく仕えることを条件として与えられる神聖な約束を忠実に守ることによって維持される永遠の結び固めは、私たちと私たちの子孫に祝福をもたらします。預言者を通して語られる喜びをもたらす神の御言葉は、そのような確信を私たちに与えてくれるのです。この御言葉は、忠実な人生を送るならば、たとえあることを行う機会がなかったとしても、そのことを行わなかったという理由で失う祝福は一つもないという確信も与えてくれます。死に至るまで忠実な人生を送った人は、自分にはそれを行う機会が与えられなかったとしても、それを行う機会のあった人に与えられるすべての祝福、奨励、栄光に預かることになるでしょう。さて、苦しみや悩みは、私たちが自らの罪を心から悔い改めない場合にも、私たちの人生に入り込んでくるということを理解するのは大切なことです。マリオン・G・ロムニー館長はそのことについて次のように教えています。この地上に住む人々が耐える苦しみや悩みのほとんどは、悔い改めなかったために許されていない罪の結果です。苦しみや悲しみが罪によってもたらされるのと全く同じように、幸福や喜びは罪の許しによってもたらされるのです。悔い改めないと苦しみや痛みを感じるのはなぜでしょうか。罰が定められ、公正な律法が与えられて、それらが人に良心の咎めを生じさせるというのが考えられる答えの一つです。預言者ジョセフ・スミスは、人は自分で自分に罪の宣告をし、人の思いに生じる失望という苦痛は、火と硫黄の燃える池と同じくらいに激しいものであると教えています。両親をなだめるために、どんな些細なことでも罪の言い訳をしようとしたり、自分の罪を覆い隠そうとしたりするならば、私たちは御霊を傷つけ、悔い改めを遅らせることしかできないでしょう。 このような方法で安堵感を抱いても、その安堵感は一時的なものであるのみならず、結局私たちの生活における痛みや悲しみは深まるばかりで、罪の許しを受ける可能性は遠のいてしまいます。このような苦しみに対しても喜びをもたらす神の御言葉は慰めと希望をもたらしてくれます。罪の結果もたらされた神か痛みからの解放が存在するのです。この解放はイエス・キリストの贖いの犠牲によりもたらされ、私たちがキリストを信じる信仰を働かせ、悔い改め主から与えられた戒めに従順であるときに、その効力が発揮されます。罪の許しと同様に悔い改めも一つの過程であって、何かある特定の一瞬に起こるものではないことに気づくのは大切なことです。悔い改めにはその各段階において一貫性が求められます。例えば聖餐を取るとき、私はいつも主を覚え、主が与えてくださった戒めを守ることを主に示します。それは私たちの心からの思いを表すものです。安息日に限らず、毎日主を覚え、主が与えてくださった戒めを守るようになると、私たちの罪の許しが次第にその効力を発揮し、主の御霊が私たちと共にあるという主の約束が成就され始めます。私たちの思いには然るべき従順が伴わなければなりません。そうでなければ許しの効果はやがてなくなり、共にあった御霊も退き去るようになります。唇では主を崇めるが、私たちの心は主から遠く離れるという危険を犯すことになります。慰めに加えて喜びをもたらす神の御言葉は警告も与えます。罪の許しを受けるまでのこの過程は、私たちが世の虚栄に巻き込まれるときに妨げられる可能性があるという警告です。そしてその過程は、心から悔い改め減り下るならば信仰によって再び始まります。罪の許しを受ける過程に干渉し、安息日を聖とすることに関連する虚栄にはどのようなものがあるでしょうか。例えば正当な理由もなく聖餐会に遅刻してくることがそうです。前もって自分を吟味することなく到着し、ふさわしくないままにパンを食べたり杯から飲んだりすることです。またまず自らの罪を告白し、神にその罪を許していただくよう願い求めることなく到着するということです。他の例としては、電子機器を使ってメッセージのやり取りをしたり、聖餐を取った後に帰ったり、聖なる日にふさわしくない活動を家庭で行ったりして敬虔さに欠けることが挙げられます。こうしたことを知りながら安息日を聖とすることが往々にしてできない理由を一つ挙げるとすれば、それは何でしょうか。イザヤ書の中に安息日について、もし安息日にあなたの足をとどめ、我が誠実にあなたの楽しみを遠ざけるならばと記されていますが、私たちが守らなければならない他の戒めにも当てはまる答えを見出すことができます。鍵の言葉は、あなたの楽しみをなす、言い換えれば神の御心をなすということです。しばしば私たちの思いは、生まれながらの人であるがゆえに起こる様々な欲求、渇望、感情によって形作られ、神の御心とは相入れません。預言者ブリガム・ヤングは次のように教えています。ある人の思い、感情および考えが神と神の要求に完全に従っているなら、その人は清められています。私の願いは神の御心に飲み込まれることであり、それは私をあらゆる義へと導き、ついには不死不滅と永遠の命を授けてくれることでしょう。喜びをもたらす神の御言葉は、私たちが神の恵みによって救われるよう食材の力を自分自身に適用し、悪魔の意志や肉の思いではなく神の御心と和解するよう促してくれます。私たちが今日分かち合っている喜びをもたらす神の御言葉は、できるだけ長く聖霊の影響を保つには 日々の生活で悔い改め続ける必要があることを教えてくれます。御霊が共にあることで私たちはより良い人となることができます。御霊は私たちの霊に平安と喜びをささやき、悪意や憎しみ、妬み、争い、そしてあらゆる悪を私たちの心から取り除いてくれるでしょう。そして私たちは善を行い、義をもたらし、神の王国を築き上げることだけを望むようになるでしょう。聖霊の影響を受けることで私たちは人に傷つけられたり、人を傷つけたりしなくなります。もっと幸せな気持ちになり、もっと清い思いを持つようになります。もっと人を愛し、もっと周囲の人々を喜んで許し、幸せにするようになります。他の人々が成長する姿を見て感謝し、他の人々が持っている良い点を見出すようになります。私たちが義にかなった生活を送ろうと努力することによってもたらされる喜びを経験できますように、また心から絶えず悔い改めることによって聖霊が日々共にいるように祈ります。より良い人になり、私たちの家族も祝福を受けることでしょう。これらの原則についてイエス・キリストの聖なる御名によって明かしします。アーメン。
I'm not afraid to die.
今朝美しい音楽を提供してくれたタバナクル合唱団に感謝します。この部会の最後の話者は十二使徒定員会のクエンティン・エル・クック長老です。クック長老のお話の後、聖歌隊が恐れず来たれ聖徒を歌い、この会を閉じます。閉会の祈りは70人のアドリアン・オチョア長老です。
預言者リーハイはこう宣言しています。もし義がなければ幸福はない。サタンは多くの人々に大きな作り話をうまく信じ込ませています。サタンとそのしもべたちは、私たちに与えられている真の選択がこの世における幸福と快楽、もしくは来世における幸福のこの2つしかないと宣言しているのです。サタンはこのような世界など存在しないと言いますが、この作り話の選択は間違っていますが、非常に魅力的に映ります。神の幸福の計画が持つ究極的かつ気高い目的とは、義にかなった弟子と制約を交わした家族がこの世においては愛と調和と平安によって結ばれ、永遠の世においては日の栄の栄光を勝ち得て、創造主であられる父なる神、そしてその愛される救い主御子イエス・キリストと共に住むことです。私が若い宣教師としてイギリスに召された時の最初の任地は、当時ブリストルディストリクトと呼ばれていました。地元の教会指導者は、その地域で奉仕する宣教師はブリストルの船のようにきちんとしていなければならないと強調していました。最初はこの指導者の言っている言葉の意味が理解できませんでしたが、すぐにブリストルの船のようにきちんとという海に関係した言葉の歴史と意味が分かりました。ブリストルはかつてイギリスで2番目に多くの船が行き交う港町でした。この港は干満の差が非常に激しく、13メートルもあり、干満差において世界第2位でした。潮が引くと古い船は船底が海底に当たって横倒しとなり、船の作りが悪いと損壊することもありました。戦場のものは何でも安全な場所にしまったりくくりつけておかないと、バラバラに放り出され壊れてしまいました。このことを知ると、先ほどの指導者の言葉の意味も分かりました。宣教したる者、義にかない規律を守り、困難な状況に備えていなければならないということだったのです。同じチャレンジが私たち一人一人にも当てはまります。ブリストルの船のようにきちんとという言葉を、神殿にふさわしくという言葉に置き換えたいと思います。ブリストル海峡の干満の差はある程度は予測でき、備えることができますが、現世で経験する嵐や誘惑はほとんどの場合予測不可能です。しかしそれらが必ず来ることは分かっています。私たちの誰もが必ず直面するチャレンジや誘惑を克服するには、義にかなった備えと神から授かる守りが必要です。私たちには何が起こっても神殿にふさわしくあろうという決意が必要です。備えていれば恐れることはありません。現世と来世における幸福は義によってつながっています。死と復活の間においても、義人の霊はパラダイスと呼ばれる幸福な状態、すなわち安息の状態、平安な状態に迎え入れられるのです。地上における共同の技をイスラエルで、またその後ニーファイ人の間で始められた時、救い主は現世と永遠の世における幸福という問題について語られました。死は儀式を強調されると同時に、道徳的な行いも重視されました。例えば弟子たちに義に植え替わき、憐れみ深くあり、心を清くし、平和を作り出し、その他の道徳的な原則に従うならば祝福を受けると言われました。明らかに基本的な教義に関わるメッセージとして、主イエスは日々の生活における義にかなった態度と行いを強調しました。主の教えはモーセの律法を構成する要素にとって変わり、それを凌駕したのみならず、 人間の誤った哲学を払拭しました。何世紀にもわたってイエス・キリストの福音は信仰を鼓舞し、何が義にかない、望ましく、道徳的か、また何が幸福と無常の喜びをもたらすのかということに関する行動規範を確立してきました。ただ救い主が教えられた原則と基本的な道徳的規範は今日の世界において激しい攻撃を受けています。キリスト教が攻撃を受けているのです。多くの人が道徳的なものが変わってしまったと考えています。私たちは困難な時代に生きています。悪を善と呼び、善を悪と呼ぶ、その傾向はひどくなる一方です。自己顕示欲と世俗主義を強調する世界が大きな心配の原因です。ある人はこのように言っています。残念ながら新たな時代において実際に人々がより幸福になっていて、子どもたちを取り巻く環境が改善し、社会における大義が十分に果たされ、あるいは減少し続ける婚姻率や小規模化する家庭によって深い孤独感や全体的な停滞感以外のものがもたらされようとしている証拠をほとんど見出すことができない。救い主の弟子として私たちは計画し備えるよう期待されています。幸福の計画において道徳的な意思は中核となる原則であり、何を選択するかが重要になります。救い主は共同の技を通じてこのことを強調されました。その中には愚かな乙女やタラントの例えも含まれます。いずれにおいても主は備えと行動を称賛し、引き延ばしと怠慢を非難されました。神の神聖な計画に圧倒されんばかりの幸福が見出されるにもかかわらず、そのような幸福は現状からはほど遠く関係ないものと感じられることがあることを私は理解しています。悪戦苦闘する弟子として手の届かないものと感じることがあります。私たちの限られたものの見方では、目の前の誘惑や娯楽は魅力的に見えるかもしれません。その反面、誘惑に立ち向かったことで得られる報いは高嶺の花で自分のものとすることはできないと感じるかもしれません。しかし御父の計画を真に理解するならば、義にかなった生活による報いは今すぐにでも手に入れることができるのです。アルマは息子のコリアントにこう明言しています。悪事は決して幸福を生じたことがない。私たちの教義においてアミュレクはアルマ34章32節で明確に述べています。見よ、現世は人が神にお会いする用意をする時期である。まことに現世の生涯は人が各自の務めを果たす時期である。ではこのような困難な時代にどのように備えればいいでしょうか。神殿にふさわしくなることに加え、義にかなった生活を送るのに役立つ原則がたくさんあります。まず義にかなった自制心と行動です。私たちは自分自身の小さな子どもたちが学び成長する姿を見るときに喜びを感じます。その同じ喜びを持って愛にあふれる天の御父は私たちを眺めておられるのです。皆転んだり倒れたりしながら経験を積みます。ディーター・F・ウクトドルク館長が2010年に行った説教を聞いて素晴らしいと思いました。スタンフォード大学で行われた有名な実験に関する話で、実験で4歳の子どもたちにマシュマロを1個あげたことを覚えているでしょうか。15分から20分食べずに我慢できたら2つ食べることができるというものです。マシュマロを食べないために子どもたちが取った行動を示すビデオも作成されました。中には食べてしまった子もいます。昨年この最初の実験を行ったウォルター・ミッシェル博士が本を1冊書きました。彼はその中でこの研究の発端となったのは自らの自制心と喫煙依存症に関わる懸念だったと語っています。この教授は合衆国公衆衛生局長官が肺がんの原因は喫煙であると結論付けた1964年の報告後、特に不安になりました。何年もの研究に基づき彼の教授仲間の一人が次のように報告しています。自制心は筋肉のようなものである。それは使えば使うほど丈夫になる。何らかの誘惑を一度避けることで将来直面する他の誘惑に抵抗する能力を伸ばすことができる。永遠の進歩に関する一つの原則は、自制心を働かせ義にかなった生活を送ることで誘惑に立ち向かう能力は高まるということです。この原則は霊的な事柄にも物質的な事柄にも当てはまります。教会の宣教師がその素晴らしい模範です。彼らはキリストのような特質を伸ばし、従順と冷静を重んじます。厳しいスケジュールを守り、毎日周囲の人々に奉仕します。 見た目も控えめで目立ちません。最近流行りの砕けただらしない服装はしていません。その行動と外観は道徳的で真剣なメッセージを人々に伝えます。現在宣教師として奉仕しているワコード、あるいは過去5年の間に伝道の奉仕から帰還したワコードはおよそ23万人います。彼らは素晴らしい霊性と自制心を身につけています。こうした特質はこれからも働かせ続ける必要があります。さもなければ使わない筋肉のように退化していくからです。私たちは誰もがキリストに真に従うものであることを宣言する行動と外観を身につけ実践しなければなりません。義にかなった行動、あるいは健全で控えめな外観を顧みない人は喜びも幸福ももたらさない生き方に自らを晒すことになります。回復された福音は幸福の計画の詳しい内容を教えるとともに理解し自制心を働かせ誘惑を避けるきっかけを与えてくれます。また罪を犯したときどのように悔い改めればよいかを教えてくれます。第二に安息日を尊ぶことでより義にかなった生活を送ることができるようになり家族を守ることができます。初期のキリスト教会は主の復活を記念するために安息日の遵守を土曜日から日曜に変更しました。それ以来安息日は大いなる神の技を象徴するものとなっています。最近妻と私は2人の同僚そしてその妻と一緒にユダヤ人の安息日シャバットに参加しました。親しい友人のロバート・アブラムズとその妻であるダイアンのニューヨークにある自宅に招かれました。それはユダヤ人の安息日の初めの日にあたる金曜日の夕方に始まりました。焦点は創造主である神の尊ぶことに当てられました。家族の祝福と安息日の賛美歌で始まり私たちは救いの祝いの気持ちで儀式的手洗いパンの祝福祈り律法にのっとった食事聖文の暗唱安息日の歌に参加しました。私たちは英語の翻訳を目で追いながらヘブライ語の言葉を聞きました。最も心温まる聖文は私たちにとっても親しみのある旧約聖書からイザヤ書とエゼキエル書の中から引用されました。安息日は私とあなた方との間の印となって主なる私があなた方の神であることをあなた方に知らせるためである。この素晴らしい夜に受けた圧倒的な印象は家族、愛、献身、神への責任によるものでした。この習慣について考えているとき私はユダヤ人が何世紀にもわたって受けた極端なまでの迫害に思いを馳せました。確かに安息日を尊ぶことは永遠の契約であり聖文に記された約束の成就としてユダヤ人に守りと祝福を与えてきました。またこの戒めは多くのユダヤ人の生活を見れば明らかですが彼らの素晴らしい家庭生活や幸福に貢献してきました。末日聖徒イエスキリスト教会の会員にとって安息日を尊ぶことは義にかなった生活の形態であり家族を強め祝福し創造主とのつながりをもたらし幸福を増し加えてくれます。安息日は取るに足りないあるいは不道徳的なものと関係を断つそのために役立ちます。これまでの6ヶ月間に最も特筆すべき変化が教会で起こりました。このような変化が起こったのは大官庁会と十二使徒定員会が安息日を改めて重視しラッセル・M・ネルソン長老が安息日をと喜びとするようチャレンジしたからです。安息日を心から清く守るならばこの世の嵐を経験するときに守りとなることを多くの会員は理解しています。そうすることは天の御父に対する私たちの献身の印であり聖餐会の神聖さに関する理解が深まったことを意味します。まだなすべきことは多いですが良いスタートを切りました。皆さんが安息日の礼拝をより良いものとするようお勧めします。第3は神の守りが私たちが義にかなった生活を送るときに与えられることです。神聖な神の計画の一環として私たちは聖霊の賜物を授かります。この賜物はふさわしければ聖霊が共におられるという権利です。神会の一員であるこのお方は福音を最優先する人の霊を清める役割を果たします。このお方は罪悪に対する警告の声危険に対する防御の声を発してくださいます。人生の海原を後悔するとき聖霊が与えてくださる印象に従うことは実に大切です。 御霊は誘惑や危険を避けることができるように私たちを助け、試練を乗り越えることができるよう慰め導いてくださいます。御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実である。神聖な福音の原則を忠実に守ることで、私たちは神殿にふさわしくあり、現世で幸福を見出し、導きを受けて天の家に戻ることができるのです。愛する兄弟姉妹、人生は生優しいものではありませんし、そのようにはなりません。人生は試練や苦難を経験する時期なのです。ブリストル港に浮かぶ古い船のように、潮が引き、自分たちをいつも浮かばせてくれるはずのものが全て消えてなくなるように思われることもあるでしょう。船底が海底についてしまったり、横倒しになったりすることすらあるかもしれません。そのような試練の中にあっても、私は皆さんに約束します。神殿にふさわしい生活を送り、そのような生活を送り続けるならば、本当に大切なものは全て保たれます。心地よい平安、幸福、そして喜びの祝福が、天の御父と御子イエス・キリストと共に住むことのできる永遠の命と日の境の祝福に加えて必ず与えられるのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
Our dear and beloved,
私たちの愛する天皇お父様、あなたを愛しています。また御子を愛しています。私たちの贖い主、私たちの心は喜びで満たされています。この場で聞いた美しい音楽、そして私たちがこの場で学んだ事柄、そしてあなたへの感謝で満たされています。お父様、どうぞ私たちが今日聞いた言葉を私たちの人生に当てはめることができますようにお助けください。そしてあなたのさらに良い子供として成長できるようお助けください。そして福音を分かち合うことができるようにお助けください。減り下ってこれらのことを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
This has been a broadcast of the
100th 聖徒イエスキリスト教会第185回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会の中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放送、録画、編集、その他の目的でこの放送を利用することは禁じられています。